ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。国連安全保障理事会はマリでの軍事的反乱を非難します。反乱軍は政府高官とその家族の交流につながっています。国連安全保障理事会のメンバーはまた、反政府勢力に対し全ての役人を即時かつ安全に釈放するようと求めました。彼らはまた、マリの当局者に高速に行使し、侵攻中の危機を終わらせるために、対話を優先するようと求めました。事件後、アフリカ連合は西アフリカの国の憲法秩序秩序が回復するまで、マリの加盟を一時停止しました。世界で最も貧しい国の一つであるマリは、複数のテログループによる攻撃に苦しんでいますが、フランスにはテロ対策活動を行っている平和維持軍が駐在しています。それでは次のニュースです。サウジアラビアはイスラエルとアラブ首長国連邦の関係の正常化に関する合意を歓迎しました。アナドール機関によると、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファーハン・アル・サウド外相はベルリンでの会合後、ドイツのカウンターパートであるヘイ・コマースとの共同記者会館で地域の平和を促進し、併合の脅威を封じ込めるあらゆる取り組みを見ることができると述べられました。これはこのテレビ機に対するリヤドの最初の公式の反応でした。合意の基づき、イスラエルとアラブ首長国連邦は、イスラエルが西岸を併合する計画を一時的に停止することを制約する代わりに、関係を正常化することに合意しました。合意によると、首長国連邦は、ヨルダンとエジプトに次いで、イスラエルとの関係を正常化する3番目のアラブ小国となった。それでは、次のニュースです。中国の長江で貨物船2隻は衝突し、少なくとも14人が行方不明となっています。新しい上海海上保安庁は、この事件で2人が救うことができました。機関によれば、3000メートルトンのガソリンを積んでいる船が事故の後に発火し、その火災は午後5時だけに消火されました。一方、タンカーとの衝突後、砂と岩を運ぶ別の船が沈没しました。上海海上捜索救援センターは船、ヘリコプター、飛行機を現場に発見しました。それでは次のニュースです。ベルギーの学校は新しい学年が始まる9月1日に再開します。12歳以上の生徒と教師はコロナウイルスの流行時にはマスクを着用する必要があります。これはソフィー・ウィリアムス首相によって発表されました。記者会見でソフィー・ウィリアムスは、現在状況は安定していた改善できていると述べました。ウィリアムスは公開イベントに参加する人々の数に対する制限を緩和し、これをクローズドイベントの200倍、オープンイベントの yon hyakuba ni shimashita. Shimin wa isshou ni kaimono wo suru koto ga dekimasu ga, beiragi no kaku kazoku wa, matawa roukyou shite iru kazoku wa, hoka no 5 nin to shika au koto ga dekimasen. Sore de wa sugi no nyusu desu. Indonesia seifu to chugoku seifu wa, mukuyobi, COVID-19 pandemic no sai no, ryokoku kan no juuyou na bijinesu to, のための重要な良好回路を手配について合意しました。これは木曜日に行われた科将棋社会館で中国海南省三亜市で中国政府との2国間会合に出席した後、外務大臣のノーマルスディによって述べられました。会議中、インドネシア代表では外務大臣のノーマルスディ、国有企業大臣及びコロナ及び国家経済系副処理委員会のエリクトヒル議長が代表を務めました。一方、中国の代表団は国務参事官と中国の外務大臣大竹氏が議長を務めました。レッドマルシュディによると、中国との両国回廊協定はアラブ首長国連邦と韓国に次いで COVID-19 の大流行の際にインドネシア政府が他の国と証明した3番目の協定です。それでは最後のニュースです。アイルランド・ハル担当経済大臣は2020年12月末までのインドネシアの経済成長は現在およそ 0.25% に達すると予測しています。インドネシアの経済成長は他の国よりも優れていると考えられています。アイランガ氏は政府が経済成長を高めるためにいくつかの装置を講じたと説明しました。その一つは、大規模な社会的規制またはペースベベを緩和することです。さらに、政府は直接の現金援助で人々の購買力を高める刺激を与えました。エイランガ氏によると、重要なのは購買力を支援することです。中央統計局は第1四半期の経済成長を 2.97%、第2四半期のマイナス 5.32% を記録しました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジョクジャカルタから来ました。ジョクジャカルタ特別地域のインドネシアのホテルとレストラン協会は COVID-19 予防健康プロトコルを厳格に実施し続けることを取り込みを強調しました。その一つは健康プロトコルに準拠していないゲストにサービスを提供しないことです。手を洗うこと、マスクを着用すること、そして距離を保つこと以外に実行する必要がある健康プロトコルは、ゲストにレッドゾーンから来た場合は、 陰性の結果を示す迅速検査または綿棒検査を行うよう依頼することです。Yogyakarta の Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sunawaji PHRI の Dedi Pranawa Eliana 会長は、コロナウイルス感染クラスターが出現した場合の追跡プロセスを容易にするため、ゲストデータ収容の QR コード機能の追加に関して、Yogyakarta市情報及びエンコード部門と協力していると述べました。現在、すべてのホテルにこの QR コードがあるわけではありません。次のお便りは東ジャワのパスロワンから来ました。東ジャワスパスロワンのタマンサファリプリゲンでのオランウータン動物、すなわちポンゴピグマイウスのコレクションはオランウータンの赤ちゃんの誕生により増加しています。タマンサファリプリゲンの上位であるナナンテジョラクソノは、生まれたばかりのオランウータンはナンダと名付けられたと述べました。彼によると、ナンダの誕生は2020年8月15日です。この赤ちゃんの誕生は世界オランウータンの記念日に関する非常に有望なニュースでもありました。ナナンさんは女性のナンダがいることで、タマンサファリプリゲンのオランウータンの数は20人に増えました。最後のお便りは中部ジャワのマグランから来ました。中部ジャワのマグラン市政府はコロナウイルスの伝染を防ぐために地域での巡連活動のために一つろの夜または一ムハラム1442ヒジリアの夜にティダルさんを閉鎖することを決定しました。マグラン市教教区長のロストヤントは市政府の決定は COVID-19 の取り扱いを加速するためのタスクフォース、警察、社会指導者、そしてティダルさんの管理によって指示されたと述べました。それでもロストリアントはティダルさん植物園が7時から3時半まで営業しているため、周辺の人々が引き続きビジネス活動を行えることを保証します。彼は訪問者に規律を守り、そこで確立されている健康プロトコルに従うように思い出させました。これでインドネシアのお便りは終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は8月22日の出来事をお伝えします。1945年、8月22日、人民安全省局、すなわち BKR が設立されました。人民安全保障局 BKR は、インドネシアの独立の後に形成された最初の部力です。BKR の結成は1945年8月22日に、インドネシア独立準備委員会、すなわちペペ会員の会議を通じて行われ、1945年8月23日にスカルノ大統領によって発表されました。当時のベカルのメンバーは以前に兵士、国土防衛軍、すなわちペタ、KNIL などとして軍事教育を受けた若いインドネシア人でした。アルジカルタウィナタがベカルの指揮官に指名されました。1945年10月5日、スケの大統領命令により、BKR は人民安全軍 TKR に変更されました。次は、1945年8月22日、ペペ会は最後の会議を開催し、同時にペペ会の任務の終了を示しました。インドネシア独立準備委員会、ペペ会はインドネシア独立の準備を担当する委員会でした。この委員会が設立する前に、インドネシア独立準備委員会、BPUP 会が設立されました。しかし、独立宣言を行うには早すぎると考えられているため、日本はそれを解消し、1945年8月7日にスカルノを議長として BPUP 会を結成しました。21年のメンバーからなる BPUP 会は、人民諮問会議の前に結成された正式でした。独立宣言後、ペペ会はいくつかの会議を開催しました。1945年8月22日、ペペ会は中央インドネシア国家委員会、インドネシア国民党及び人民安全省局 BKR の設立に成功しました。 1500。44年8月22日、ペペ会の任務は完了しましたが、中央インドネシア国家委員会のメンバーの就任と同時に、1945年8月25日に解散されました。最後は、ブルゴワ空港612便が2016年8月22日に墜落しました。ブルゴワ空港612便は2016年8月22日に墜落しました。ブルゴワ空港612便はアナパからサンペテルスブルクへのフライトでした。事故はロシア国境近くの東ウクライナで発生しました。この事故により160人の乗客と10人の乗員が死亡しました。事故は午後3時37分にドネツクの町から45キロ離れた場所で発生しました。飛行機は墜落するまでその途中でした。ロシアとウクライナ以外にオランダ、ドイツ、フランス、フィンランドからの乗客もいました。これで歴史は終わります。Voice of Indonesia.
Adakah waktu yang tak berbatas untukku merasa bahagia saat aku jatuh cinta saat ku terbang jauh ke sana selalu denganmu kasihku selamanya selalu denganmu Selalu setia, selama-lamanya. Oh.
Voice of Indonesia.
Hisna no minasan, Indonesia ku desu. Nisen ni junen hachiga suju konichi suiyobi nishi ni usa tenggara no mataram ni aru Indonesia tobuchi syariah keizai sai sunawasi fesial ga jiji suju kaisai salimasta. Indonesia ginko niyote kaisai serta kono festival wa new normal no jisog go 地域経済の推進力としてシャリア経済を奨励するというテーマを持ち、事実上2020年8月28日まで続きます。インドネシア銀行総裁のロスマヤハリ氏は、シャリア企業と零細中小企業にニューノーマル時代への適用を求めました。ニューノーマルに適用するために、シャリアのビジネスマンと中小企業が考慮する必要がある3つの点があります。まず、現行プロトコルに従ってビジネスを強制し実行すること。次は、消費者のライフスタイルと考え方の変化を理解することにより、デジタル時代の機会をつかむように注意していること。そして最後に、様々な革新を行うことにより、ビジネス能力を加速することです。このフェシャルイベントは2つの主要な活動で構成されます。1つはインドネシアの東部地域にある55の箇所中小企業スタンドが参加するシャリアフェアと20の箇所トークショーとセミナーで構成されるシャリアフォーラムです。このフェシャルは地方、地域、国レベルでのシャリアの経済指標を示しています。インドネシア銀行は2020年のフェシャルがサプライヤーと生産者、生産者と流通業者、生産者と消費者、さらには国家ハラール産業の発明家を一堂に集めることを期待しています。インドネシア銀行によると、2020年家庭地域フェスティバルは、インドネシア銀行と他の当局との間の相乗効果と協調の形です。その中には、宗教省のハラール製品保証機関、シャリア経済金融委員会、食品医薬品監督庁、財務省、インドネシアのワクファ委員会、イスラム経済と金融の発展に関する様々な協会などがあります。西ヌサンガラ州のインドネシア銀行総局長であるアクリ・サルワニ氏は、今年のシャリア経済祭では、インドネシア東部地域で優れた中小企業を紹介し、ハラル製品を展示したと述べました。フェシャルイベントは8月初旬にシャリア経済金融委員会の副議長としてマーロフ・アミン副大統領によって開かれたインドネシアシャリア経済祭 ICEF ファージャル2020年のシリーズの一部です。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Ku terima suratmu, laku baca.Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Kutemu kata pasang melawan kejolak di dalam darahYang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa.Semua kerinduan yang terpendam.
berdaya.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、 ここの代理席生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆の皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーダン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的
katsu kakkan teki na insho wa taita eiga Utopia no rilisu ni kanshya o hyomei shimashita. Kare ni yoruto, Utopia wa usugushii ekishotoku na bunka ni suite no tannaru eiga dake dewa naku yūjō to ningensei ni kansuru shōdai na monogatari desu. Taishi wa Indonesia wa bunshoku to bunka no tayousei wo hokori ni omou beki da to nobemashita. Sono hitotsu wa suuman nen mo suzuku senshū minshoku no bunka de aru mentawai shoku desu. リスナーの皆さん、これでワナワンには終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌Pandangan pertama を聞いてください。
that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita.